からラジオ放送局、イエーイ。はい、今回も始まりましたゆうからラジオ放送局、 MC を務めさせていただきますしゅうです。
同じく MC を務めさせていただきますかなです。
同じく MC を務めさせていただきますゆういずです。
はい、ゆうからラジオ放送局はゆういちさんが主催するカラオケオフ会、ゆうからの中からラジオがやりたいという声が上がり、さまざまな苦悩を乗り越え実現した企画です。
はい、ありがとうございます。
はい、
いや、今月はしゅうさんがいますね。
おるよ
先月の7月はちょっとしゅうさんは予定が合わずになかなかラジオ収録という。
だって僕仕事、だって僕仕事だったんだ
から。そうですね。
だって僕仕事だったんだもん。
仕事なら仕方がないですね。
仕事なら仕方ないですよね。
いや、なので今回も思う存分、はい、喋っていただいて、はい。
やったぜ。
はい、それではもう早速、コーナーから行ってしまいましょうか。
そう
そう、はい、はい。それではまずは私のコーナー、ゆういずの、今日の一曲ということで、先月は、今日の一曲ということで一曲紹介したんですが、今月は、7月のゆうからについてちょっと紹介させていただこうかなと思います。ちなみに7月のゆうからかなえさん、しゅうさん行きましたか？
あ、私は参加できましたね。
かなえさん行きましたよね、はい、しゅうさんは、
うん、行ってない
あれ、というのはもしかして仕事ですか？
だって仕事だもん。
No. いやー、それはもう残念ですね。
いやー、
畜生ね。ということで、もう行かなかったしゅうさんのためにちょっと7月の夕からこんなに楽しかったんだよということをちょっとお伝えしたいなと思います。今月、あ、すいません、7月の夕からですが、7月8日土曜日、それから7月16日の日曜日にありました。うん、7月8日の、夕からでは大部屋企画ではですね、みんなの歌、夏の歌、熱唱部屋ということで、この3つの、企画部屋がありました。そうですね、私がこの3つの部屋で歌った曲をちょっと言わせていただきますと、みんなの歌では、先月の放送でも、紹介しましたジャパリパーク、ようこそジャパリパークへという曲ですね。しゅうさんは、ご存知ですよね。
もちろんもちろんさ、
はい、ですからこのゆうからに来ていただければ、みんなでようこそジャパリパークへを歌えると。
熱唱できますね。
大熱唱しますね。
ドッタンバッタン大騒ぎ。
そうですね、お騒ぎできますので。
また
出ますね。はい、夏の歌ですが、夏の歌っていうのがその7月のゆうからで、まああった、企画ですね。他の、月ではなかなか見られない企画でした。夏の歌、僕は夏はマシンガンというちょっとマイナーな曲なんですけれども、これはまあちょっとエロゲの曲でして、
でもぶち込んできましたね。
あ、そうですね。
あ、しちゃったね。
はい、まあ、知ってる人も何人かいたので、盛り上がれたんですけれども、ちょっと電波ソング的なものを歌わせていただきました。
あ、でも電波ソング大好きだよね。
はい。
まあ、やっぱりそういうところは歌えるところもね、やっぱりあの勇敢の懐 の、 あの広さとか、ね、深さというかね、はい、そういうのありますよね。
やっぱりそういったゲームであったりアニメっていうのを好きな人が多いので、結構前の曲でも知ってる人が、
堂々と電波ソング歌えるよね。
そうです、電波ソングがもうガンガン歌えるので、はい、楽しいです本当に。ちなみにその夏の歌っていうと、かなえさん何かありますか？
夏の歌ですか？
はい、
夏の歌って言いますと、まあベタなところとかで言うと、なやっぱりなんかこう大体なんか熱唱部屋っていうか、その大体なんかもう出尽くされちゃってる感、なんかもう大体ここで歌ってそうな、あのゆうからの大部屋で歌ってそうな曲とかしか出てこない感じ
ですね。そうですね、しゅうさんとかは夏の歌なんか思い浮かぶものあります？
夏の歌ね、そうだね、ないね。
ないですか？
ないの？
じゃあそのしゅうさんないと言うのであれば、こういう曲がありますよっていうのを紹介させていただきますね。まずまあ有名なところでいくとサザンオールスターズ、
サザン
まあ、勝手にシンドバッドであったりとか、そういう曲がありました。またチューブの、曲ありますね。夏の歌といったらもうチューブですから、はい、それからあの CM で、有名になった海の声ありますね。それも、まあ、夏の歌ということで、ありました。
あ、そういえば夏の歌って言ってるけど、夏の歌ってと文字通り夏と夏だよね。
はい、夏ですね、サマーですね、
サマー。
夏祭りとか少年時代が
ある感じかな。そうですね、はい、ありました。夏祭り、それから、爆風スランプもありましたし、それからそうですね、まあこれはあの、まあ、一般向けといいますか、うん、もうもっと、ね、アニメ好き向けの曲もいっぱいありまして、まあ、君の知らない物語、まあ、化け物語の曲ですね。 それから、シークレットベース、これはあの夏に見た花の名前、
あの花ですね、
あの花です、はい、ちょっと古いでちょっと出てこなくて申し訳ないんです、あの花って有名な、
あ、覚えちゃうよね、
そうですね、それから、夏色笑顔でワンツージャンプ、
あの花のやつ俺よくしょっちゅう YouTube で聴いてる、
ああそうですね、もう有名な曲ですから、まあ、ラブライブの夏色笑顔でワンツージャンプも、ありました、まあ、7月は7月22日ですかね、矢沢にこちゃんの誕生日ということで、そういった意味もあって7月にちょっと歌われたのかなと、
誰だか知らないって思えるとい
やー可愛いんですよねとちょっと個人的な見解を申し上げましたが、はい、というのが夏の歌でした。
そうですか、
はい、まあこれも盛り上がりまして、で夏の歌を歌うだけでもうどんどん暑くなってくるんですね、部屋の温度がどんどん上がって、で上がってその後何が起こるかっていうと熱唱部屋ですよ、
熱唱
もう暑いってなってる中でさらに熱唱でもっともっとヒートアップしていくわけです、
悲しそう
、はい、熱唱部屋ではですね、例えば僕は花丸センセーションっていう曲を歌ったんですけども、知ってますか？
知ってる、
お、名前は聞いたことあるかな、
あーそうですか、あ
の、なんかね、はい、本編見てない人はね、うん、音楽、あの曲なら聞いてる、
おお、その花丸センセーションってあの電波っぽい曲ですよね、結構あのテンポも速くて、あの本当にもうなんかはっちゃけた感じの曲で、はい、僕は大好きなんですけども、はい、まあそういったあの曲を熱唱部屋で歌わせていただきました、はい、その花丸センセーションっていう曲はですね、まあ、あのエンディ子供の時間っていうアニメのエンディングなんですけれども、うんはいはいはい、そのエンディングでそのキャラクターが腕を振りまくってるんですね、
あ、なるほど、
はい、なのでこの熱唱部屋でもあの知っている皆さんは腕を振りまくっていただいてそれで腕が疲れたって言われましたけれども、はい、とっても盛り上がりましたね、はい、で熱唱部屋でもいつものようにあのスキルも最後に歌って、うん、ものすごい人気でしたね、はい、いやーとてもすごかったですね。
そういえば、
はい、
子供の時間で思い出したんですけどね、
はいはい、
俺がね、俺がね結構好きなのは三つどもえの、
はいはいはい、
三つどもえの確かに第2期のあのオープニングソング、
我が名は小学生です
。そう、我が名は小学生思い出したよ
あれいいですね、
うん、
もう三つどもえもいいな我が名は小学生もあれも3人で歌っててとてもなんかちょっと荘厳な感じになりますよね、
なんかね、
はい、
うっせえ小学校時代思い出す
いや本当に、いや
俺の小学校頃さ、
はいはいはい、
めっちゃくちゃうるさくてね、
お、はいはい、
その中でね静かな方だったのよなんかそれ思い出しようがない、
あそうですね、
静かな中でなんかうるせえ、うるせえ連中見てたから
確かにこう元気が有り余ってるというか、その小さい子特有のこのはっちゃけた感じっていうのも三つどもえでは出てますよね。
そして前田前田先生切れるし
そうですね、うん、三つどもえの先生はどっちかというと優しい系でしたけど、
はい、
はい、という感じでこの7月の夕から盛り上がりましたよっていうことをちょっと私の方から伝えさせていただきました。ありがとうございます、はい、それでは、次はシュウさんのコーナーということでよろしくお願いします。
あ、俺のターン、
はい、
俺のターンか
シュウさんは何をお話ししてくれるんですか？
あ、そうそうそうそう、俺ね小学校 2年の頃から、ね、ずっとね好きなやつがあってね、
はい、
そのね好きなやつがねダイナソー、
つまり恐竜、
ダイナソー恐竜でございますか
恐竜のお話、お
お、これは実に興味深い
恐竜界ですね、
はい、そうですね、アニメとか鉄道とかいろいろやってますけどね、はい、ぶっちりね恐竜とかの方が、ね、ずっと長いんですよ。
あ、
ぶっちり長い、
そう
そうだね、今年入ってね恐竜に関していろんな、ね、ニュースをねよく見るんですよ。
あ、
うん、そうだね、俺4つしてますよ、4つ、
ほ4つ、
うん、確かそうそう、1つ目がね、
はい、
琥珀ってあるじゃないですか、
あります、
琥珀、はい、はい、
その中に虫とかダニとか、
ああ
入ってるの見たことあります？
あ、あります、あります、
はい、
でもね、ある時に発見された琥珀がね、うん、すごくね興味深いんですよ。
ほうほう、
恐竜の羽毛の一部が入ったんです。
羽毛
恐竜の羽毛、恐竜に羽毛、
うん、よく最近よく、はい、さ、あの、はいはい、よくこれ入ったよって感じだよ。それがね発見されたことによって、はい、もう、はいはい、あ、もうこれ獲得事故だなって思ったんですよ。
はいはいはいはい、
で、この中で興味深いんですけど、もう二つ目が、
はい、
北海道で、
北海道、
うん、我が国、北海道で、
はい、
北海道であの大型草食恐竜の化石が発見されたんですよ。
なるほど、はいはいはい。
いや、なんか、いや、日本で大型恐竜の化石見つかるって極めて珍しいケースなんですよね。
そうですね、はい、
北海道にいたんですね。
北海道にいたらしいんですよ。でさらにもう3つ目、
3つ目、
は
い、あの鎧竜って言っちゃうんですか、アンキロサウルス、
そ
う
そう、やべたい感じの、
うん、あのアンキロス思いっきり、まあ、早いと思うんですよ。
あ、なるほど。
でですね、普通は化石って骨だけで見つかるじゃないですか、
はい、そうですね。
でもその化石もすごく変わってて、
はい、
死んだ直後の姿で見つかったんですよ。
へ、冷凍保存、
冷凍保存、違う違う違う、完全に石になっちゃってる。
あ、化石化しちゃってる、
化石化してる、
うん、だけどあの原型をとどめたまま化石化しちゃってるって、
うん、そうそうそう、なんかね、俺ね、その化石に追いぶっかけてね、復活してみたい、
復活するんですね、
うん、3分まで、いや3分まではね、復活すると思う。
いや、そんなインスタントラーメンみたいな。
脳症さんとアルコール70%ぐらいで混ぜ合わせたらピチョンってかけたら、あの胃内がバキバキバキって、ドクターストーンかよ。そんなことが起きたら、それはそれで割れますけどね。
アンキラスみたいなね。
へ
ぇー、そうそうそう、
あ、すごいですね。
そうそうそう。で、最後の4つがね、みんな知ってる T-Rex、はい、
あ、ティラノサウルス、
レックス、
はい、T-Rex、
そうそう、あいつ、あいつキッチンなんだけど、あのモッサモッサしたり、それともモッサモッサしたり、うんうん、それとも張ってるやつってあるじゃないですか、最近のフリーゲンズで、
はいはいはい、
でもはっきり言ってね、俺ね、モッサモッサですね、あんま好きじゃないですよ。
あ、うん、
毛が生えてるのは好きじゃないと、
うん、あんま好きじゃない。
へ
でですね、それをね、はい、決定するネガスチが最近見つかったってわけなんですよ。
なるほど、
うん、そうそうそうそう、そのね、ティラノの骨になんかボツボツしたような感覚があって、
はい、
検知するよく見たら、あ、これ皮膚だってあったんですよ。
おお、
つまり羽毛ではなくて、
はい、
ゴツゴツしたワニみたいな感じだったんですよ。
へえ、うん、あ、じゃあ結局その毛だと思われてたものは皮膚で、毛ではなかった、
毛なんて言えなかった。
あ、じゃあ、へえ、じゃあ今までのイメージ通りというか、そのシュウさんのイメージ通り、
う
ん、
そうそう、つまりね、今の身長ね、やったぜとか、やったぜ、
よかったみたいな感じで、
やった、羽毛なんてなかったよって。
とりあえずジュラシックパークの面目は保たれたわけですね。
うん、そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
本当よかったなって。いや、でも考えてみてくださいな。
うん、
だってあったかいところに、暑いところに住んでて、
うん、
12メートルもある肉食生物が、
うんうんうん、
もっさもっさしたら、うん、バテて死にますよ。
ああ、すごい、毛皮とかで覆われてたらもう暑くて。
暑くてやってらんないよ、もう。
そうですね。
暑くて、まあ、死んねえよ、も
う
死ん
ねえ。
暑くてやってらんないかし。
暑いところにいたんだったら、そりゃまあ、ね、毛が生える必要はないですからね。
そうですよね。
ないですよ、ね、本当にですよ。そうそうそうそう。もう俺ね、小さいやつに、
はい、
もっさもっさしてるのは別にいいんですよ、
はい、
でもでかいやついらないと思う。でかいやついらん。
あ、大きいのがもっさもっさしてるとねってなんだ、
うん、あ、どうなんですかね、今あの、うん、地球上にいる動物でもでかい生き物っていうのはあんまり毛がないんですかね、ゾウとか。
うん、ゾウもサイもないな、そういえば。
あ、
まあ、毛鱗だったら微妙に生えてるけど。
あ、毛鱗はそうですね。
そうですよね。
でも毛鱗はなんか首が長いんで、そこで放熱できそうですね。イメージですけど。
そうなんです、そうなるよね。
へえ。あ、じゃあ毛に覆われてる動物っていうのは結構小さい方が多いんですかね。
そうですね。
うん、
別にティラノが寒いところに住んでんだったら、
あ、
毛生えてもいいと思う。
熊、ね、とかそうですもんね。
オッチョクマとかね。
はい。
まあだから基本的にさ、そのなんていうかね、物理って言った話なんだけど、その体格とさ、
はい、
が大きい動物って基本的にさ、温度がさ下がりにくいわけよ。一辺下がったら上がりにくいんだけど、逆に。
あ、
だからあの体格大きいと、あの体格大きいってことは、
はい、
あの温度の変化がねそんなにねえわけ。
あ、
でちっちゃいとすぐ熱逃げちゃうんだ、
はいはい、
だから毛皮で守んなきゃ
いけない。ああ、なるほど。
そう例えるならね、コップに入れたお湯すぐ冷める、でも風呂のお湯はなかなか冷めない、それと一緒。
ああ、なるほど、分かりやすい説明ですね。
分かりやすい、
分かりやすいね。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ恐竜とかはあの、まあ、大型の恐竜っていうのは基本的には毛が生えてないって考えられてるっていうことですか。
そうですね、あったかいところに住んでるやつは特に。
なるほどなるほど、
なるほどですよ。
北海道はどうなんですかね、暑かったんですかね。
うーん、さすがに分からないですけど、暖かかったじゃないですか。
暖かかったですかね。
テッド
その北海道で見つかった草食の恐竜ですか、
はい、
それの化石から 毛があるかどうかっていう話題とかが出たら面白いですね。
さすがですね。そうですね。ただね、もうね、日本では珍しく、もうほとんど全身の骨が見つかってるんですよ。
おお。
だいたい歯が見つかってるだけでも新聞に載るんですけど、
はい、
アメリカではそういうことないんですよ。
へ、
だってその辺掘ってるとすぐ歯が見つかるから。
ああそうなんですね。日本でっていうのは本当に珍しい。
本当に珍しいんですよ。
本当に珍しいんだ。
本当に珍しいですね。
なるほど。
へえ。
じゃあ大発見っていうことですね。
大発見ですね。しかもね、頭の骨から尻尾の先まで使ってる、極めて保存状態いい感じ。
へえ。そういう化石とかが見つかると、その見つかった町の町おこしとかにもつながりそうですよね。
見つかりますよ。実際につながりますよ。
そうですよね。話題性がありますから。へえ。なんか僕の、 あの地元ではないんですけど、ちょっと近くにあの、まあ、クジラの化石が見つかったところがありまして、そこはもう昔からそのクジラロードっていう風に名前を付けられて商店街とかになっていて、本当にそれで町おこしになってるんですごいなって思ってたんですけど、
なんかシーシェパーとかなんか手で起こしたんですよね。怖いね。逆に起こされたら怖いよ、
ね、いやでもあの化石が見つかるっていうことはやっぱりそこにいたっていうわけですよね、その生き物が。
そうですね、
うん、クジラとかもなんか化石で見つかるっていうのは どうやって行ったのかなって、あの
あれでしょう、死んで、
はい、
砂に埋もれて、はい、そのまま化石になった、はい、それだけ。
あ、それで今陸地にあのなるんですかね。
へ、そうですね、神の気まぐれで。
なるほど。昔海だったところが今陸地っていう可能性もあります。逆もまた
しかり
しかりですよね。へえ。じゃあまたその今まで海だったところからその魚の化石が見つかったりとかもあるかもしれないですね。
ありますよ。仮に魚の化石が見つかったらそこは海だったっていうのは絶対的な証拠ですから。
ああそうですよね。なるほど。いやロマンがありますね。
そのロマンはね、ずっと子供ガキの頃からね、起きてきてるってわけですよ俺は。
そうなんですね。なんかシュウさん好きな恐竜とかったらどんなのがあります？
そうですね、やっぱりここはティラノで、ティラノで、散々ティラノをね、散々ティラノって言ってきてからも、
はい、ティラノサウルスのどこがおすすめっていうか、もうここがいいみたいなポイントあります？
そうですね、波他のね肉食恐竜の寄せ付け、あの顎の力、
お
あれ6トンあるんですよ。
6トン、
つまり、
はい、
6トンダンプが上からと、
はい、
上から、
はい、
上からこうドーンって落ちてるもんですかね。例えるなら
それは
それやったらターミネーターも一発でぐしゃぐしゃ。
ターミネーターですらも噛み砕く、
あの抗菌力、
やばいっすね。
抗力
すごいですね。他の恐竜と比べても断然って感じですか？
そうですね。
いやいいですね。ティラノサウルスはやっぱりそう有名ですから子供にも人気ありますし、
子供から大人にも人気ありますよね。
そうですよね。いやティラノサウルスの化石っていうのはどういうところで見つかってるっていうのはご存知ですか？僕知らないんですけど。
そうですね、ティラノ自体は北米で、
あ北米なんですね。
その後の仲間はアジアとか見つかってますよ。
へえ。あ、結構広範囲、
結構広範囲なんですよ。
へえ。そうなんですね。あ、じゃあ日本では
いや、歯だけなら見つかってますよ。歯だけなら。
へえ、ね。あ、じゃあ日本にもいたかもみたいな。
いたかもしれません。
へえ、ね。ちょっとそれはそれでロマンがありますね。へえ。はい。シュウさん、恐竜のお話ということでしたけれども、他にもっともっと喋っておきたいってことがあれば、どんどん言ってください、ね。
じゃあまた後日日当てますな。
お、じゃあ次また面白いお話を期待してますので、
持ってきますよ。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ということで、じゃあお次はかなえさんのコーナーですね。
はい、ですね、まあなんていうかですね、私のまあこのコーナーといいますか、まあラジオ放送を始めにあたって、じゃ あの自分のコーナーを作るにあたったらどんなコーナーを作ろうかなってね、ちょっと考えてたんですけど、
はい、
まあかといって皆さん巻き込んでなんかこうできるわけでもなく、なんかこうまあじゃあ逆にそのなんと言いますかですね、じゃあまあぼっちであることを最大限利用した企画を作ってやろうじゃねえかと思いまして
ですね。ぼっちならではの、
はい、ぼっちならではですね、だからまあそのまあもうよく今ありますよね、YouTube とかニコ生とかでそうかもしれないんだけど、なんか何々やってみたとか
あり系
の動画じゃないですか。だからそこでですね、やっぱりそのあえてそのなんですかですね、フットワークそんな火力もないんですけど、自分もね結構物ござな体質なもんでねなんですけど、まあ、じゃあ一人であることを最大限利用して、お一人様で普段何もやんないことを一人でやってみよう的な感じの、もうなんかこう連続シリーズやっていけばいいんじゃないかなという考えに思いたりとかしてですね、でまあその第1回目という
はい
ね、ことなんかこうあるんですけども、まあ、一人でなんかこう考えるのはもう何かまあ芸がないと、ふうんで終わっちゃうだからもうこの場を借りてお一人様企画の第1回目でちょっと議題を考えていこうじゃないかなというね、
なるほど、我々で一緒に考え
て巻き込んでいっちゃおうじゃねえかっていうねそう
提案させていただけるわけですね。
面白いよそれ。
そうなんですよね。だからまあそのだからまあなんかすいませんねごめんなさい。
いえ
だからやっぱりまあそんなにもうすぐできるんだけど、なんかちょっと準備は必要だよねっていう感じ。
そうだよね。いきなり
い
ったってね。
いきなりやりましょうって明日、今日明日できるわけじゃない。まあそんなまあ次の放送までね、何日もあるかないかみたいな感じ。ね、まあ、そんなに時間はないんだけど、それなりに時間はあるよっていうのが、この微妙なこの時間残された余裕感に何をしようかなっていうね。
なるほど、ね、このまあ次の放送までにできるものをちょっと考えようじゃないかということですね、そうですね。お一人様、そうですね、周さんとかなんか一人でなんかこういうのやるの好きみたいなのあったりします？
あ、先週恐竜展行きました一人で。
あ、恐竜展、あ、そういうのはいいですね。そういうそのやっぱり自分の趣味に関して言えば一人で行く方が気が楽っていうのもありますし、そういうのはでもまあお手軽ではありますかね。
いやだからそうなんですよね。だからまあもう基本的にもうまあお一人様にもなんかこうランクがありましてね。
ランク？
ランク？
お一人様レベル1からお一人様レベル最上級とかってのありますね。
最上級。
お一人様レベル1とかだとまだいいんですよ。お一人様レベル1番が確かお一人様ディズニーだった。
おお。ディズニー。
あとはお一人様遊園地とか、お一人様なんだっけな、そういうのが結構情報に不明なんだけど。
へ
え。だからねだからまあとりあえず最近まあどことの山梨の富士急の、
はいはいはい、
ジェットコースターかなんかリニューアルオープンしたっていう話で、まあ、リニューアルオープン最近したんでまた行ってみようかなと思うんですけど、まあ、当然ながら一人で、はい、お一人様遊園地はねもう毎回もやってるとかね、は
い、でもかなえさん、
だからここでなんかまた新しいことやりたいなっていう。
へ
え、
でもかなえさん、ちょっといいですかね、先ほどお一人様ディズニーが最上級とかなんか言ってましたけど、
また多分上はあるのかもしれないけどね。やっぱり
それはつまりそれはクリスマスシーズンのディズニーランドってことですか？
そうだね、それだともうもっと難易度上がるね。
さらに難易度上がりました。
さらに難易度上がる。なんだろう、なんだろう、一人でクリスマスの夜にアフターファイブパスポート使ってお一人で入っていくっていうその豪気のところが、アニメそれはそれで勇者だよねみたいな。
そうだね、モサだね。
モサですね。なるほど。あ、じゃあディズニーなんかはいいんじゃないですかね。
ディズニーはね、ただ困ったことにね、あれ1回入るのに何年かかんだっつう話だよ。
あ、まああ
れもまあそれで金のこと考えなきゃね、そんなに難しいことじゃないけど、いやそこは本当になんかこうあそこも結構な感じだからね。あそこテーマパークがテーマパークだから
高いね。
だからこうそれをねまたちょっと後で撮っておきたいなと
思
って。とりあえず行くんだったら、はい、もういっそのことクリスマスに行っちまえって
言いましたね。
クリスマス企画にやっちまおう。じゃ
あクリスマス企画はお一人様でいいですか
やっちまおうかとかそんなんでしょうね。ちょっと話膨らみ、夢膨らみますけど、夢膨らみ、
夢膨らみますね。
これ夢か。
いや夢だね、夢だね。
とりあえずそれは一つの目標としてね。じゃあちょっと身近なところから始めていこうじゃないかと。
あ、そうだ、じゃああれですよ、その時ね、別れるカップルの生態を見ればいいじゃないですか。
何ですか？
別れるカップル、
別れるカップルの生態、
うん、そこで別れるカップルいるんですか？
そこで別れるカップル、
え、メシウマって感じになるじゃないですか。メシウマ、
いやー、そ、修羅場みたいなところにわざわざ、うん、踏み込んでいくんですか？
踏み込んでいって、そこで、あの横で、なんですか、飯がうまいとかにあから本当にだからとりあえず検証してみた人の飯、人の不幸で飯は本当に美味しくなる。
いや、それも面白そうですね。
それいいスパイスですね、それ。
なんだろう、とりあえずなんかこう人の別れ話を見ながら飲むコーヒーは本当に甘くなるのかとか、そんな感じ。むちゃくちゃいいですね。
結局どうするんですか？
結局どうしようかなって。
とりあえず富士急ハイランドは一応一つ候補ですかね。
候補ですね。
そういった遊園地テーマパーク。
はい。まあだから考えてみると、まあ、富士急じゃないところで行くとすると、まあ、まあ今からまた東京ドームシティとか、東京ドームシティで、とりあえず、サンダードルフィンに連続10回乗ってみちゃお
う。それもう店員に覚えられます、スタッフに
覚えられ
る、顔覚えられ
る。
じゃあ金井さん、2020年には一人で東京オリンピック見に行きましょうよ。
なるほど。それはいいですね。
それはまた夢だ、ね、
うん、
希望を持っていきましょうよ。
どうしましょうかね。じゃあ次回ね、何を一人でやってきたのかをね、はい、ここでちょっとぶちまけていこうじゃないかと
期待しています。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしく。
ね、あんまり過度な期待はしない方がいいかもしれないけどね。
かなえさん、新ソロ銃だ。
ソロ銃、なるほど、うん、なるほどなるほど。じゃあソロ銃目指して、
おこだわりというものをね、
おこだわり、
おこだわり
追求していきたいなっていうの
は、ね、はい、じゃあそういった形で、そろそろお時間がやってきてしまいました。いや、早かったです ね、
ですね、
今回も
あっという間ですね。
はい、それではじゃあ締めの方をかなえさん、よろしくお願いいたします。
はい、それではですね、ここからゆうからラジオ放送協会の、お知らせでございます。ゆうからラジオ放送局ではリスナーの方からの感想や要望をメールで募集しております。
募集しております。
メールの宛先は radio@yu-kara.com、 radio@yukara.com で受け付けております。
はい、
はい、またはですね、こちらゆうから公式サイトのお問い合わせフォームからゆうからラジオと名義の上、メッセージの方を送りいただければ幸いでございます。
はい、はい、そうですね、 Google とかで、ゆうからラジオと調べていただければ出てきますので、ね、はい、はい、あるいはまたゆうからの方でも、
そうですね、
私ぜひ、ね、とかかなえさんもいらっしゃいますし、
こちらの放送を聞いていただいた方がね、はい、ゆうからに参加していただいて、
そうですね、
もう広がりゆうからの輪ですよね。
そうです、本当にもうゆうからをどんどん盛り上げていきたいので
、そうです、そうです、みんな待ってるよって感じですか。
チューさんまだ行ったことないですよね。チューさんもとりあえず来てください。
そこはね、行った体でやってみよう、エア参加みたいな。
エア参加。
むしろそれもちょっと楽しいかもしれない。
そう、安心する、エアプレイだ。
でもゆっしゅーさんも言うからぜひぜひ来てください。
マジで行きたいんですよ。
仕事の切実なる叫びがここであると思いますが、はい、ぜひぜひ、はい、そうですね。それでは、どうします。もう時間が、来てましたね。
はい、
はい、なんか、言いたいことあります。しゅーさんとかは今回コーナー初めてでしたけども、
ええ、好きなことやってよかったっすよ。それだけ。
よかったですね、うん、それでは、はい、今週のお相手は私ゆいずと
シュート
かなえでお送りいたしました。
それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。
またね
ー。長い
長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い長い